次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に総務企画委員会。県内どこでも等しい教育や住民サービスを提供するのが県政のあり方であり、県北地域を取り残してはならない。その底上げが県北振興局政策企画部の仕事と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、県北振興局政策企画部は、部局横断的な政策をまとめ、各部に投げかける役目がある。住民のニーズをしっかりと把握して取り組む、と答えました。他に、ナショナルサイクルルートの指定を踏まえた今後の展開、RPA の導入の成果と今後の展開なども質問しました。ナショナルサイクルルートとは、日本を代表し世界に誇りうるサイクリングルートとして、国が国内外への情報発信などを展開しようとする制度のことです。本県の筑波霞ヶ浦林林ロードを含む全国で3ルートが指定済みです。RPA とは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略語であり、ソフトウェアロボットを活用することにより、業務の効率化を目的として、定型的な事務作業を自動化することを指します。次に、防災環境産業委員会。災害に備え、住民が地区防災計画について議論・決定し、市町村地域防災計画に位置づけてもらうことが重要である。県からも当該計画の作成を PR すべきではないか、との質問に対し、県は、地区防災計画は住民と行政との連携や共助の点で有効な取り組みと認識している。さらなる普及を目指し、市町村や住民に働きかけていく、と答えました。地区防災計画とは、市町村内の一定の地区の居住者などが共同して行う、当該地区における自発的な防災活動に関する計画のことです。他に、太陽光発電施設の適正設置、撤去、被災中小企業の復興支援なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。妊婦健診の公費負担は14回まであるが、それを超える場合も支援できるよう、回数の上限の見直しが必要と考える。県としてどう考えるか、との質問に対し、県は、公費負担額については全国平均を踏まえた見直しを市町村と検討している。一方、妊婦健診の回数増の必要性については、まずは妊娠40週を超えた出産数を把握し、今後市町村と検討していく、と答えました。他に、安定要素剤の配布状況、地域医療構想の推進なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。茨城大使について、無報酬とはいえ、選定の際の実績や任期中の活動の検証が必要と思われる。どのように行っていくのか、との質問に対し、県は、活動内容や近況についての報告の機会や交流の場を設けるなど、互いにコミュニケーションを取ることを含めて制度のあり方を検討していく、と答えました。他に、ASF、アフリカトンコレラと CSF、トンコレラ対応、梨の軽水の PR なども質問しました。次に、土木企業委員会。道の駅を新設するにあたり、防災拠点としてのあり方を検証していく必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、道の駅は敷地面積が広く、幹線道路にも面している。避難者だけでなく、緊急車両や物資も集まりやすいため、支援活動などの拠点として防災機能が重要視されている。今後は、 防災拠点としても重点化していきたい、と答えました。他に、取水設備の浸水対策、道路上における屋外広告物の規制なども質問しました。最後に、文教警察委員会、茨城国体全国障害者スポーツ大会のレガシーを生かし、ハード面やソフト面で今後取り組んでいく予定はあるか、との質問に対し、県は、競技力の向上はもちろんであるが、それ以上に県民が受けた熱い思いを引き継いでいきたい。今後もこれまでの成果をもとに、様々なことに取り組んでいきたい、と答えました。他に、中高一貫教育校における校長の公募選考、安全運転サポート者の普及啓発なども質問しました。